爆発のと全く同じように復活されたイエス様が、ある時に必ず再臨なさることも確かです。なぜならば、復活という事実が取り戻さず再臨を証明する事実であるからです。もしも私たちがこの再臨について本当の確信を持っていなかったとしたら、それは本当に悲しむべきことであると言わざるを得ません。イエス様ご自身が来られます。そして2節では、どのようにしてイエス様が再臨なさるかについてパウロははっきりと書き記しています。すなわちイエス様は予期しない時に突然盗人が夜来るように来ると言っているんです。盗人はもちろん自分が泥棒に入ろうとする地下のあらかじめ知らせるような愚かなことはいたしません。イエス様が今日再臨なさるということは、たとえ考えられないとしても、それが実現される可能性はあるのです。まあ、そのことを考えるとき、私たちは本当に喜ぶことができ、また力づけるのです。けども、信ずる者の中にはこのことを考えても本当に喜ぶことができないような人もいるのではないでしょうか。まあ、我々の場合は一体どうでしょうか。イエス様は予期しない時に突然来られると、パウロはここで確証したのです。そして3節では、いつ主が再臨なさるかについてパウロははっきりと答えています。すなわち、人々が平和だ、無知だと言っている、その八坂に主が来られるのですというのです。まあ、今日どこでも平和という言葉が聞かれ、また大抵の人々はそれだから無知だと思っていますけれども、聖書はそのように思い込むことが誤りであると言っています。けども聖書は後ろもよく聞こえますかね。ああ大丈夫ですか、はい、大丈夫でしょう、まあまあ、聖書はそのように思い込むことが誤りであると言っています。まあ、3節に書いてあるように、イエス様が再び来られることを確信して心から待ち望むことをしていない人々にとっては、まあ、主の再臨が取り戻さず滅びを意味しているのです。第2番目の質問についてちょっと考えたいと思います。すなわち、夜のものとは一体いかなるものなのでありましょうか。まあ、簡単にまとめていますと、第1番目は眠っているものです。第2番目は酔うものです。第3番目は無防備なものです。夜のものとは一体いかなるものであり、どのように見えるものであるかについてパウロはここで詳しく確証したのです。すなわち、彼らはイエス様など来ないというか、あるいは当分来ないというかのどちらかなんです。しかし、彼らが取る態度の結果、あるいは終わりは恐れ、観難、そして滅びなんです。それですから、彼らは希望なき、望みなき人間です。聖書の言葉によると、彼らは眠っているものであり、まあ、酔うものなのです。私たちは酔うものがどういうものであるか よくしています。読むのは責任能力がなく新人の状態が成長ではないものなんです。まあ、酔っ払い運転が見つかればすぐに免許証は取り上げられてしまいます。まあ、聖書の中では救われていない人々は酔うものに例えられています。すなわち酔うものは自分が何をしているか分からずにいるわけですが、救われていない人々も提供された救いを拒むという全く愚かなことをしている。自分の状態に気がつかないでいるわけなんです。なぜならばイエス様を拒むことの結果が滅びに至るということを知らないでいるからです。また聖書は救われていない人々のことを眠っているものとも呼んでいます。すなわち未信者はイエス様を待つことをせず、神の御言葉を真剣に受け取ろうとせず、愚かにも自分勝手な道へ行こうとしているのです。まあ、イエス様をまだ体験的にしていない人たちには当然、まあ、次のような問いが起こってくるでしょう。光の子になるためにはどうしたらいいなのかと。まあ、ロマ書3章の23節に、すべての人は例外なく罪を犯したゆえに神の栄光を受けられなくなっていると。そしてよく、まあ、引くイサヤ書の中で、まあ、内容として同じ言葉なんですけども、イサヤ書の64章の6節に、イサヤは人間、全人類について神の使いとして次のように確証したのです。イサヤ書64章の6節です。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。皆という言葉は2回出てきますね。すなわち例外なくですね。人間は皆例外なく汚れたもののようになり、皆例外なく、まあ、皆の義は皆例外なく不潔な着物のようだと書いてあります。光の子となるためには自分自身の罪だらけの状態、自分自身の失われた状態を認め告白し、それから離れることは必要です。ソロモン王は箴言の28章13節に、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。隠す者は成功しません。自分の罪を言い表す者は憐れみを受ける。メクマゴゴ、箴言28章の13節です。まあ、自分の失われた状態を認めること、告白すること、それから離れることが要求されています。その次の一歩はまさに主の言葉を信ずることです。理解することではありません。素直に受け入れることです。エペソ書1章の7節にパウロは当地のクリスチャンたちに次のように確証したのでありますが、341ページになります。まあ、初代教会の喜びの根拠なるものはどういうものであったか、ここではっきり書いてあります。エペソ書1章7節、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みの喜びです。私たちは罪の許しを受けています。これは初代教会の